4章1節から6節までを通して、残りのものと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は、この教会でずっと行われて続けられている聖書通読の箇所がイザヤ書4章、それで、私もイザヤ書4章をご一緒に、読んでいきたいと思うんですけども、66章までありますので長いですので、その中でですね、どんな歴史の中で書かれたのかななんていうこともご一緒に、読んでいきたいと思います。2500年、600年、700年とかなり昔のお話になりますので、今のトルコ、イラン、イラク、シリアなどを含めたですね、エジプトまで含めた大きな歴史を私たちは、あまり馴染みがないんですけれども、そういうところにまで目を留めていくことになりますけれども、今日は、そういう、ことは少し置いときまして、まずイザヤってどんな人だろうなというところからですね、まず読んでいきたいと思うんです。でイザヤという人は、大変苦労の多い人だったかなと思います。子供の名前からしてですね、ちょっとこう子供まで苦労を背負うような、家族って言うんでしょうかね、長男がですねシエラリアシルっていうんです。残ったものはカエルっていう名前なんですけど、意味なんですけど、あんまりピンとこないですよね。でこれはですね、どういう意味かというと、あんまり縁起のいい名前じゃないんです。当時はイスラエルってもう本当にちっちゃい国です。人間の臓器で言えば盲腸みたいな感じのですね、ちょんと立つ国なんですね。で上にですね、大きなアッシリア帝国があるわけです。これがもう本当に悪名高くというか強いんですね。強いだけじゃなくて残虐な民族だったわけです。もう占領されたら本当に恐ろしい殺され方をするというですね、そういうアッシリア帝国。下にはですね、もうかなり弱ってきていますけれども、エジプトが巨大な大帝国を築き上げていました。その間に挟まれてですね、イスラエルの国はいつもどっちにやられるかなっていつも怖かったわけです。しかもイザヤは、この頃イスラエルの国は結構景気が良かったんですけども、みんながですね、あまりこう聖書の神様を大切にしなかったわけです。いろんな神様、猫や犬やですね、猫の神様は分かりませんけども、それに近いような神様もいたわけです。でそういうですね、いろんな神様をいろんなところに置いて、それで拝んだわけですね。こんなことしちゃダメだって、大体そういうふうなですね、動物を神様にしたらですね、大体人間ってあんまりいいこと考えないわけですね。犬みたいに立派になろうなんて人いないでしょ。大体犬の神様なんかいたら大体、大体ワンちゃんみたいな感じの生き方になってくるわけですね、多分。ですから、あまりこうマシなことしなかったわけです。でそんな悪いことばっかりしていると神様はきっとこの国に起こって滅ぼすよ。どんな道で滅ぼすか、それは今一番強いアッシリア帝国がここへやってきて、エジプトの可能性もあるんですけども、でもとにかくアッシリア帝国がやってきてこの国滅ぼすかもしれないよ、早くこの聖地の神様を大切にしなさい、これがイザヤの生涯のテーマだったわけです。これをみんなにお話ししたわけです。ところがみんなはそう簡単にそんなことあるはずないよって言ってイザヤはビビったわけです。イザヤはいやいや絶対この国はそんなことしたら滅ぼされるから、それでですね、それがどのくらい本当かっていうことで自分の子供にですね、残ったものは帰る、つまりこの国は滅ぼされてしまうけれども、後で話しますけれども、わずかに残る人はいるだろう、非常に縁起の悪い名前です。この国は滅ぼされるぞ、そうなんですね。そんな名前つける人いますか、滅ぼされる、 坊太郎みたいな感じですよね。ちょっとこれはなかなかね、普通はね、なんかこう、こういうところから取りましたみたいな感じじゃないですか。この国が滅びますみたいな名前ですから。でもイザヤはこれで懲りないわけですね。今度は次男にはシアルハシュバズという名前です。これもなんだかよく意味がわからない名前なんですけども、これはですね、アッシリア帝国というのはものすごい速さで攻めてきて、あの町をやっつけてしまうわけですね。でやっつけるだけじゃなくて、もういろんなものを奪い取っていくわけです。乱暴もするし、いろんな財産を奪い取っていくわけです。急いで略奪されるっていう意味ですね。略奪太郎、これもエリアの名前ですよね。自分の子供の名前って多分ですね、一日のうちでどんぐらい呼びますか。まあ大きくなってきたらあまり呼ばなくなりますけども、まあでもその目につくところにいる間はいっぱい呼びますよね。そのたんびにこの国は滅びる、この国は略奪されるっていうことを名前を呼ぶわけですよ。子供だっていい迷惑でしょ、そんな名前つけられたら。そんな名前つけたらいけんじゃないかなと思うような名前って、まあこの業界にはいませんけれども、でもやっぱりこうなんかこう、なんていうの、その当時のなんか、なんていうんでしょうかね、歌手っていうかアニメのキャラクターの名前をつけて、それで後でですね、とてもこう、なんで親はこんな名前をつけたんだろうみたいな、そういうふうに悩んでる人たちのサイトなんですけども、まあそれはそれでもいいんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱりどうしても私は恥ずかしいみたいなね。でも、まあそれはその時のお父さんやお母さんの何か願いが込められてるんじゃないかと思って、まあ、やっぱり良かったっていう人もいると思うんですけど、でも、この国が滅びるとかね、王国太郎とかいう名前だったらやっぱり嫌ですよね。熱太郎とかね、王次郎とか、まあなんかそういう名前、やっぱりなんでそんな名前つけるんだろう、絶対にそういう名前で歩いてたらいじめられますよね。お前イスラエルの国が滅びるなんてバカなこと言ってんだろ、みんなそのイスラエルの国が滅びるとは思いたくないわけですよ。ですからおそらくイザヤの家族はみんなからひどい目に遭わされてたんじゃないか。イザヤはとってもこう、なんていう、育ちのいい家庭だったんです。あの王様とですね、対等にひょいってもう顔パスで王様のお家へ行ってお話ができるわけです。だからものすごく身分が高かったんです。だからこんな仕事しなければ、まあなんかでですね、やっぱり僕はイスラエルの国のために働きたいって思って、この預言者という仕事を始めてしまったんです、彼の使命感で。もししなかったら、この国で一番こう、いい生活が待ったと思うんですけども、それも全部、なんです、みんなが石投げられて、で、最後は、おそらく殺されてしまうんじゃないかと思うんですね。ですから、そんな風にですね、イザヤという人は、イスラエルの国、後で今度はユダの国、まあ、この時北王国と南王国と分かれてた時代だったので、また後で、いつか地図を見ながらお話ししたいと思いますけども、どちらにしても彼の言う通り、北イスラエル国は滅びて、その後、まあ、イザヤがいた後の時代に、もうちょっと経ってからですけども、ユダ王国も滅んでしまうんです。でもそうやってイザヤは国が滅びるってことを言わなきゃいけなかったんですね。これはなんかあんまりいい仕事じゃないですよね。頑張ればなんとかなるとかそういうんじゃなくて、この国は滅びる。暗いですね。だからイザヤもどうしたってなんかこう話すことがなかなか暗いことが多いです。まあでも後でですね、後半明るい話もちょっとあるんですけども、で彼のそのメッセージの中で、この国が滅んでしまう、負けてしまう、略奪されてしまう、そういう時をですね、いろんな言い方をするんですけども、 終わりの日って呼ぶんです。でそのことをまずどんな風に終わりの日がやってくるか、この国が滅ぼされるかということを言ったのが2章3章4章なんです。今日4章のとこ読んでますけれども、最後の部分です。2章からのお話の一部分が今日読んだところなんです。2章の2節に終わりの日にってこう書いてあるのはそういう意味です。終わりの日、まあ、他にもですね、いくつかの意味が込められているんですけど、とりあえず終わりの日にって言ったらこのイスラエルの国が消えてしまう国、大変な時です。で6節、2章の6節にはこう書いてあるんです。まことにあなたはあなたのためにヤコブの家を捨てられた。もうガーンっていう感じです。ヤコブというのはイスラエルのことを言いますから、イスラエルとかユダとか、あのイザヤの、大切にしている国のことを指すわけです。ヤコブの家は捨てられた、イスラエルの家は紙くずみたいに神様から捨てられたよ。この一言に尽きるわけです。その時にはみんなが頼りにしているものは一切役に立たないぞ、あなたたちは国が守ってくれるだろう、軍隊が守ってくれるだろう、そんな風に思ってるかもしれないけど全部ダメ、いろんな神様がいるから大丈夫だろうと思ってるかもしれないけど全部役に立たないよ。2章の、19節からちょっと読みますと、まあ他のところにもいっぱいあるんですけども、19節、あ、そうですね、じゃあ12節から読みましょうか。2章の12節、誠に万軍の主の日は、この主の日というのも同じ意味です。終わりの日とか主の日とか、こういうなんか特別な日と書いてあるやつは、大体こういうエクスデーのことを言うわけですね。イスラエルの国が滅ぼされてしまうという時を指しているわけです。誠に万軍の主は、すべておごり高ぶる者、すべておごる者に襲いかかり、これを低くする。俺たちは大丈夫だと思っている人はダメだというわけです。高くそびえるレバノンのすべての杉の木とバシャンのすべての樫の木、こういうふうにね、あなたたちはそんなふうに自分たちの国は大丈夫だと思っている。レバノンのすべての杉の木って大きな杉です。出雲大社にあるようなですね、こんな 2,3 人かかってもこう囲めないような大きな杉の木、バシャンの樫の木っていうのも、これももう建築に使う、もう一級品の高い木ですね。でそういうものもみんなダメ。それから、15節、すべてのそそり立つ櫓と堅固な城壁、これも役に立たない。17節、その日には高ぶる者は高められ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる、偽りの神々が消え失せる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は地の恐るべき御顔を避け、御意向の輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入る。その日、人は拝むために作った、銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。神様なんていっぱい作ったけど、もうそんなに役に立たないから、もうポイポイ捨てちゃう。21節、鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。まことに見よ、万軍の主、主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれる。すべて頼みのパン、すべて頼みの水、勇士、戦士、裁き、司と預言者、占い師、長老、五十人体の長と交換、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかけるもの。これは当時の社会を牛耳してたエリートの人たちです。この人たちが全部役に立たなくなるぞ。軍隊も、ライフラインも、全部。ね、ここに書いてあるじゃないですか。水道局もダメ、なしか。電気もダメ。みんなダメになりますよ。みんなあなたたちが頼んでいるものはみんな消えてしまう。この人たちが国を動かしてたんです、それぞれ。まあこの時代は大変繁盛したんです、その前のところちょっと読まなかったんですけども、16節、2章の16節のところにタルシシのすべての船、すべてのふさわしい船に襲いかかるって書いてあるんですけども、これはですね、地中海貿易を指す言葉なんです。ですから かなりの富を蓄えていたわけで、みんなお金持ちだったんです。だからそんなお前の言うことなんか聞かんぞってみんなすごく自信があったんです。自分たちはうまくいってる、俺たちはビジネスうまくいってる、いろんな神様使ってそういうお願いは必要しておくけども、基本的に俺たちはビジネスうまくいってるんだ、この金があればどこの国からもちゃんとうまくやれる、責められることはないで、彼らは思ってた。好きなことやったっていいんだ。でそういう姿を、三章ではシオンの娘たちと、三章の16節ですけども、シオンの娘たちというふうに呼ぶんです。シオンというのはエルサレムのことですから、ちょっと3章の16節見ますと、主は仰せられた、シオンの娘たちは高ぶり首を伸ばし色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。何これと思うかもしれません。これは当時の何て言うかかっこいい歩き方というんでしょうかね、うん、それからちょっとこうあまり良くないお仕事のとか、まあとにかくですね、シオンの娘たちは高ぶりというのは、これは今その時のエルサレムの人たちを表しているんです。彼女たちは着飾っているわけです。18節にその日、主は諸々の飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳や腕はベール、頭飾り、くるぶし、もうこのいっぱいあるわけです。面倒くさくなりますよね。このいっぱいつけて、これでもかっていうぐらいつけて、ジャラジャラしながら、みんなに照り明かしながら歩いてる。でも、その日、彼女たちは、17節、主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。これは当時のおそらく女性に対する最高に恥ずかしい姿だったんだと思うんです。今別にこんなことしたってね、期待を出したとき可愛いって言われるかもしれない。当時はそういうこと絶対ダメだったんですよね。しかも24節、こうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなり、その美しさは焼け傷となり、あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみ嘆き、シオンは限れ果てて地に浮き立つ。シオンの娘たちはこんな風になるだろう。あの着飾った女性のように、まあそういう風にイスラエルの国は本当に力があって高いに高いとあって繁栄を極めたんです。私を含めてです、多くの人は戦場というものを経験したことがないとないですから、その戦場のこうものっていうのはなかなか想像できませんけど、ここにはそういう戦場の匂いのようなものが非常に深いリアリティがね込められてるなと思います。きっと戦場を思い浮かべることのできる人はこれを読んだけでゾッとするんじゃないかと思います。そういう それが主の日であり終わりの日ですよ。それで今日の4章、その日というのはそういうことです。その日というのは特別な日です。この時に7人の女が1人のところにすがりついている。なんだこの7人の女はと思うかもしれませんが、そうやって考えてみたら、この7人の女というのはあのシオンの娘たちとは違う人たちですよ。シオンの人たちは、娘たちはそうやって高ぶったけれども、結局それがみんな壊されてしまって惨めな姿。でもこの女性たち7人の女性は一人の男にすがりついている。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます、私たちをあなたの名で呼ばれるように、私たちの土地を覗いてください。これはもう説明必要はないぐらいはっきりしてます。これは一人の男というのは このイザヤに言っている聖書の神様にすがりつくということですよ。イザヤがもうこの聖書の神様を大切にしようっていう言葉にレスポンスした人です。みんながそんなもんやるかって言ってバカにしてたのに、この人たちがその中でいや、イザヤの言う通り、その人たちがわずかにいるってことです。その人が一人の男にすがりついて、その人です。それが3節に出てくる先ほどのシオンの娘と対比するように書いてあるんです。4章の3節はシオンに残されたもの、エルサレムに残ったもの、両方と同じ意味です。みんながお金がいっぱいあって権力がいっぱいあって好きなことをして生きてる、いやそれはそこまでしちゃダメだよ。ところがその中でわずかだけれどもそうじゃない人がいる。その人は残ったものがなんで残るんだろうか。神様は2節、その日、やっぱり今の主の和解が麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。その日、つまりアッシリアがガーッとイスラエルの国を攻めてくるときに、主の和解側は麗しく、その和解だと折れないですよね、なかなかね。古い枝はパキッと折れますけど、和解だと折れないです、しなやかで。その枝が、その逃れたものを、残ったものをスパッとこう守ってくれるっていう意味です。イメージ。イスラエルの逃れたものの遺構と飾りになる。驚くべきことですけども、アッシリアの軍隊では来るだろうという中で破滅しない人たちがいる。それはあの罪を背負わされない、いや私たちへのそっちにを覗いてくださいって書いてありましたけれども、罪を背負わされない人、神様は自分に向かって生きる人をそうやって逃れさせる。誰だっけなっていうのは、ちゃんと聖と呼ばれるようになるっていうのは、はっきりとした意味がある。聖となるというのは命の人に名が記されるっていう意味なんですけども、それはもっと言えば神様が忘れない人になる。この人のことを絶対忘れないよというのを命の人に名が記されるっていうんです。契約聖書ではもうちょっともっとはっきりと意味が出てきますけれども、聖と呼ばれるようになるっていうのは絶対にあなたのことを忘れないよっていう意味です。そうやって分けるんです。さっきはヤコブの家は捨てるって言ったでしょ。でもこの残されたものは命の人に名が記され絶対に忘れない。4節、主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血の血をその中からすすぎ清めるとき、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される、まあ、ここで残された人たちと一緒にが礼拝を捧げるという意味なんですけど、あとでもっともっと大きく展開していきますけれども、残された者がいる。その人を神様は必ず守る。大混乱が起こる。その中で決して破滅しない人たちを私は残すっていう。それが主の神様の、まあ、視点というか眼差しですね。で、例えば、有名な吉田家なんかでですね、エリコの町を滅ぼさが、こうなんていうんですかね、ヨシアたちが、攻略するというんでしょうかね、その時に、 まあ、エジプトからずっと旅をしてきて、これからヨルダン川の向こうへ来て、そしてイスラエルの国を、まあ、自分たちの約束の地として住むようにするために戦わなきゃいけないんです。その時に最も大きな町が一番最初に立ち上がったって、これエリコっていうんですけども、エリコはですね、世界最古の町と呼ばれているぐらい難攻不落の町でした。それでですね、エリコの町に攻め込むためにどうしたらいいだろうか、ユーシアは、2人のスパイを派遣するわけです。で、彼らはその、一番外側のこの強、ものすごい強い、なんていうの、城壁の二重になっている城壁の真ん中が全部部屋になっているわけなんです。そうすると、まあ、人間の盾みたいになっているわけですけども、そこに住んでいるラハブという女の人のところに住み込んで、そこからですね、スパイ活動をするわけですね。それから戻ってこようとしたら見つかってしまって追っかけられる。そうするとラハブがですね、そこでから、まあ、彼らをかばって逃がしてあげるんですね。その時ラハブは、私はあなたたちの神様が本当の神様だということをよく分かっている。そしてこのエリコの町もあなたの神様に立ち向かうことはできない。どうしたってこの国町は負けるから、私はあなたの神様に真実を尽くすから、あなたたちも私に真実を尽くしてくれ。分かった、それじゃあ目印の、リボンを、置いといてくれたら私はあなたのことを助けるから。で、彼らをかくまって逃がしてあげるわけです。そして、その後ヨシアたちはその神様が言われる通りに、あの有名なエリコの戦いで、時の声を上げた途端にエリコの城壁を大音響とともに、崩れ落ちていくわけですね。そしてラハブは一家族は真っ先に救出されるわけです。あのエリコの町の中でまさにその人々から非常に軽蔑された女性です。このラハブという女性は、その職業柄でも、その彼女の信仰を信じる心を神様は決して忘れていなかったんです。そこに二人の二人を送り、そして彼女を助けたんです。彼女がリボンを置いたから彼女を助けた、助かったんじゃない。そこにスパイが行った出会いがあったでしょ。それは神様がそこに出会わせてくださったの。彼女の信仰を神様はずっと見続けて知ってたんです。彼女は命の人に流し入れされた残りのものだったんです。破滅の中から彼女は守られたんですね。イエス様の物語に目を、向けるならば、例えばですね、3章に出てくる、ヨハネの福音書の3章に出てくるニコデモという人です。ニコデモはサンヘドリンという議会、まあ、日本で言えば、まあ、国会議員よりももっとさらに上で閣僚クラスの人ですね。その人が真夜中にイエス様を訪ねてきて、先生、あなたは本当に神様から使わされた方だってことを私はよく分かっています。でもどうやったらあなたの言う神の国に入ることができるんですか、生まれ変わることができるんですか、そういうふうに言う大変有名なくだりがあります。なんで真夜中に来たのか。それはサンヘドリンというその最高議会がイエス様のことを憎んでたわけです。自分たちのことをなんか悪く言うから、なんとかしてあいつを殺してやりたいと思って毎日工夫をしてたというか、話し合いしたり、そこに彼らはいたわけです。そこに自分がのこのことイエス様のところに行ったなんてバレたら大変ですから、彼こっそりと言ったわけですよ。でもイエス様はその彼に向かって、有名な3章16節、神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる、つまり私ですね、イエス様は私を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このニコデモに向かって語るわけです。あなたが滅びることなく永遠の命を持つために私は来た。ニコデモはそのイエス様を信じているということをずっと名乗ることなく過ぎていきましたけれども、イエス様が十字架にかかって死んだ後にそのお墓の葬りの許可を得て そしてそこにその葬りの許可を得たヨセフという人と一緒にですね、彼を埋葬するんです。サンヘドリの人たちは驚いたと思います。ニコデモ、お前何やってるか。でもその時ニコデモは意を決したんですよ。もうサンヘドリの地位もいらない、私はこのイエス様を葬る、それは私、あ、このイエス様の死、私が滅びることなく永遠の命を持つためにこの方は来たんだ、私はそれを信じる。それはニコデモはあの中で滅びるところから食われた残りのものなんです。イエス様はその残りのものを決して忘れることなく、ニコデモの信仰を忘れることなく深夜に呼び出すようにして彼に出会ったんです。永遠の命を持つため、ニコデモを決して忘れなかったんです。イエス様は、いや私みたいな年齢でどうやって、いやあなたの信仰を私はずっと見てきた、だから今来るように招いたんだと。もう有名な話ですけども、ザーカイだってそうですよ。ルカの福音書19章で出てくるザーカイも、彼は主税人といってもその税金の上前をですね、いくらでも跳ねることのできる、職業で大金持ちでした。でもその職業のために人々がみんなに恨まれてたんです。恨まれていたけれども、彼はお金を得て権力を得ていくことをずっと選び続けてきました。それは自然に仲間誰もがやっていることです。彼だけじゃなかったんです。彼だけが恨まれているわけじゃなくて、自然にはみんな恨まれてたんです。罪人罪人って言われてたんです。最も憎まれていた人一人です。でもザーカイは何か違う、自分の生き方は何か違うと思う中でイエス様が来ることを知って、彼は手が低かったので一目散に木の上に登ってイエス様を見ようとした。そうするとイエス様はその上に真っ下に止まって、おいザーカイ、今晩お前のところに泊まるから急いでおいてこい。もう彼急いでおいてきてイエス様を、もてなすわけですね。そしてそこでまず立ち上がって言うわけです。私は財産の半分を貧しい人たちに施し、私はみんなからもう騙し取ってきたものがいっぱいあるから全部それ4倍して返します、全財産も私にいらない。イエス様は彼に言ったんです。救いが今日この家に来ました。私は失われた人を探して救うために来たのです。私はそのザーカイのことを忘れたことはない。ザーカイは聖なるものだ。ザーカイは命の人に流し出されているものだ。私は彼の生涯を決して忘れてないから、今彼を探して会いに来たんだ。ザーカイは残りのものです。新学者の大木秀夫という経済学先生がいますけれども、彼と作家の野坂がですね、対談をする、野坂さんが対談をするの有名な1973年ぐらいだと思いますけれども、一橋大学だったと思いますが、そこでの対談の中で一人の学生がですね、言うんですね。もし世の終わりが来るとしたら何をしますか。作家の野坂さんは、そりゃ友達を集めて酒を飲んで楽しく暮らすよ、みんな大笑いして拍手をした。それで次に大木秀夫先生の時に、私は教会という箱舟を作るでしょう。ノアの、ノアの箱舟の時も、神様は悪いことばっかりしている人間を見て、こんなことだったら人間なんか作らなきゃよかったって思ったんです。心底思ったらしいですね。それでこの世界を全部リセットしようと思ったわけです。残り水でバーッと流してね、まあ、お魚だけは多分残ったんだと思うんですけども、もうとにかくザーッとリセットしよう。ところがそこに一人だけ、まあ家族なんですけども、ノアはよかった、
残りのものです。
そしてノアはいろんな人たちに散々馬鹿にされながらも箱舟を作っている、ね、それを言っているんです。大木先生はつまり大木先生はその教会という残りのもの物語を私はこれから生涯かけて作っていこう。残り物には福があるなんてね言うでしょ。でもそれとは違うんです。残りのもの、それは世界の破滅、人生の破滅、いろいろな伝道者の人が、こんな人生だったら生まれてこなきゃよかったと思う日が来ない前、来る前にあなたの創造者を覚えろって言葉があるんですね。それも人生の破滅でしょ。何でもあるけれども何もないって言ったら、ああとなんで僕はこんな仕事何をしてたんだろう、そういうことが来る前残りのものになる。頼るものは何にするか、エリコの城壁も頼らず、巨大な権力も頼らず、お金も頼らず、人々から尊敬されてるから、そんな風に評価されてるから、一つもそんなことに頼らず、私のことを本当に覚えて、決して忘れることがない。私がどんなことを考えて生きていこうとしているのかを、決して漏らすことなく、知っていてくださる方に向かって、この方が私に会うために、失われた人を探して救うために来たのですと言って、来てくださる方に向かって、生きていく。今週も、そういう方が私を命の書に名を記してくださって、若い側の枝のように私を守っていてくださるんだ。このこともこのことも、そうやって守ってくださるんだと、そう、私たちは残りのものなんです。一緒に破滅しない。一緒に終わらない。私たちは残りのものとして生きていける、そういう招きの中に私たちは一人一人置かれているんじゃないかなってお祈りいたします。主なる神様、私たちはいろんなことを頼りにして、そして安心して、そのために、努力もしてやってきましたけれども、でも一つ一つそれがどれほど危ういものかということもよく知っているものであります。それを忘れようとして、いかに自分が立派な人間であり、いろいろなものを持っているかのように自分を生き出していきます。でも黙示録で言われているように、そう思っているだけの本当によく見える目薬を見なければならないという通りです。どうか私たちを本当に、あなたが私たちの名を決して忘れることなく覚えてくださり、助けてくださる方であることを、今週も信じて、たくさんの壁があり、また悩みがあり、気にかかることや不安がありますが、その一つ一つをあなたの守りに委ねることができますように信じてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。